2024年10月2日水曜日、時刻は午前8時31分を過ぎたところです。で、大阪は今のところ晴れてますね。午後から曇ってくるようですけれども、台風が日本に近づいてるんですが、こちらの方には向いてこないようで、どうやら週末のプロ講師になろう塾もあまり心配しなくていいようですけれども、さてさて、数学する人生ですね。岡清第2章学んだ日々、そのラテン文化とともにという2番目の大見出しですね。で、その7番目の込み出しで、今日はサンジャルマンサンジャルマンアンレイの冬ということですね。2年目になって、中谷十二郎さんという親友の方が見つけてきた下宿ですね。まあ、そこがすごく良かったようですね。学んだ日々、その環境がその学ぶということをさらになんていうか促してくれたような風に受け止められますね。サンジャルマン・アントレーの冬、こうなっております。私の在仏第2年のサンジャルマン・アンレーでの冬は実に楽しかった。私と妻とは夜は暖炉に火をつける。それが景気よく燃え尽くと棒でコツコツと天井をつく。そうするとこの合図を心待ちにしていたジウさんはドテラ姿で2階から降りてくる。私たち3人は暖炉を囲む。ジウさんは初め文学の創作に志し、芥川にある無名作家と褒められただけあって、想像力が実に豊富でいろいろ面白い話をして聞かせる。私たちはよく学問の話もし合った。ジウさんは考古学である。この時は妻は聞き役である。ジウさんは日本の考古学的人形の画や写真をアルス・アジアティカ、そういう草書の名前、アジアの芸術の意味、アジアティカから出版するのだと言っていた。さっきまでごく古い土の人形の画を描いていたらしい。この本はきっとヨーロッパで受けると言っていた。彼の交友感は実に鋭い。私たちは時には芭蕉一門の選句を研究し合うこともあった。私は芭蕉七部集、芭蕉選句集、芭蕉囲碁集などを日本から送ってもらって持っていた。なぜそんなことをしたのかというと、私はフランスへ来てみて、日本には空気や水のようにいくらでもあるが、ここにはないような何か非常に大切なもののあることを痛感していた。その同じ心が私をなんとなく芭蕉およびその一門の俳句に引きつけた。芥川の芭蕉雑記によると、芭蕉に言わせると、名句は名人でも生涯に10句というと芭蕉でも10句という意味になるのだが、普通は1、2句あれば良い方だというのである。そのような頼りないものに生涯をかけることは、私には薄氷に体重を託することのように思えたのだが、小門の人たちは どうもそれをやっているらしい。私はその神秘がうかがえると、そのわからない大切なものが分かってくるように思えたので、それで日本からこういう書物を取り寄せたのである。ここまで書いて日数を数えてみると、これはもう少し後のことであったかもしれない。私たちは蓮句を作ってみたこともあった。ともかくサンジャルマン安嶺は楽しかった。そしてそこでの暮らしを思うと、いつも暖炉の火を思い出す。北原白秋の詩も思い出す。私はここでいずれも秀作ではあるが、数学上の発見を2つしている。1つは秋、森を散歩していた時。今一つは春、この高台から見るとおちこちにリンゴの花が咲くのだが、それが見渡せた時。これはしかし同じ一つの論文に発端と仕上げとを与えるものである。在仏中には今一つ数学上の発見をして、今一つ論文が出来上がっている。これはジュネーブ湖の船に乗って船が急に揺れた瞬間にしている。発端を与えるものである。私が試作しつつ道を歩いたり、カフェで百姓たちの玉突きやトランプを見たりしている間、妻は下宿のおかみさんの料理を手伝ったりなんかしていたらしい。とこのサンジャルマン安嶺の冬になっておりますね。本当に精神を解放して、で歩いて場所の句を読んだりとかして、でずっと数学のことをまた考えてると。でこの森を散歩しながらっていうのは、もう今からだいぶ前ですね、数学の大きな証明をした人がいてて、イギリスの数学者でしたけれども、で NHK がその人を取り上げて、ドキュメンタリー番組に放映したんですけれども、それを見たんですね。もうその時のなんかすごくわかるっていうか、もうその田園風景の広がるところに、その数学者の家があって、で毎日散歩してるわけなんですよね。で散歩しながらいつもその自分の今取り組んでるその証明に、多分毎日そのことを考えてたと思うんですね。である日瞬間ファッとそれが解けたらしいんですよ、頭の中に。でその時の様子を数学者がその番組の中で語ってるんですけど、もうなんか天に向けて、この天のご加護を私くださってと言って、もうなんかもうあの時の瞬間は今でもという、あの思いがね、なんかすごくわかりますね。私なんか別に数学のじゃないけれども、なんか人生の、ここで何かパッとこう、ある瞬間に何かこうパッとひらめいたりとか、こう人生未来を開く何かをこう思いついたりとか、なんかそれは本当に歩いてる時なんですよね。あるいは自然を見てたりとか、ある時は今でも印象的なのは、大阪から京都に向かう電車の中で、山崎あたりになってくると風景が、高槻を越えるととにかく風景が変わってくるんですよね、山が見えて。でそれをずっと眺めている時に、ある瞬間にある発想の転換というか があって、ああそうだとこう、そういうことが何度かあるんですけれども、それもやっぱある程度精神をね解放して、このサンジャルマン安嶺の での日々っていうのは本当に、まあ、そういう日々だったんだろうなと岡清もなんかこう自分がその場にいるような感じもしますね。で何でもそうですけれどもなんか大きな発見とかする人っていうのはもうその専門だけではないですよね。まあ、ノーベル賞の小芝さんもそうですけれども理系ですけれども音楽文系っていうかそれだけではない、やっぱり多様な地位に触れてると言いますかね、まあ、岡清も芭蕉に触れてっていうのはですからそれは本当に思いますね。いろんなあの本を読みながらいろんな偉人たち の生活なんかを触れた時にはやっぱりその専門以外のいろんな知識がその専門分野を際立たせる、というかそれはどこか暗黙のうちにこう自分の中でも暗黙のうちっていうかなんか社会生活、まあ、若い時からなんか情報がね自然に入ってきてなんかそういうもんだっていうのがどこかでもあの頭の中で定着してたんでしょうね。なんとなく自分では教えられなくてもなんとなくそういうことは分かるというかそういうことって、まあ、多々ありますよね。まあ、そんなこんな岡清のサンジェルマン・アンデなんか本当にあの情景が浮かぶようですといったところで時刻が8時43分を過ぎたところです。以上です。